皆様おはようございます。本日も始まりました暮らしと政治と私、パーソナリティは滋賀県議会議員佐口芳恵です。さあ今日はですね、いつもお話しさせていただいているあのおもろ授業発表会というあの公立の学校の先生を元気にしようというイベント、これまた第3回がですね12月14日あの森山市役所の玄関のところのホールで開かれますので、ぜひあのお越しいただけたらなと思っているんですけれども、このおもろ授業発表会、まあ、それ自体が3回目っていうのもすごいなと思って、私はあの、まあ、運営のメンバーに関わらせていただきながらですね、すごいなと思っていつも見てるんですけれど、あのさらにすごいのがですね、このメンバーパワーがあふれまして、あのなんかこうスピンオフ企画がですね、ここのとこいっぱいやってるんですね。で3つスピンオフみたいなのをやってる中の、あの、大きなやつは2つになったかな。でもやっぱり3つ安でおもろをやり、 BKC っていうの立命館でちょっとプチおもろをやり、で次このおもろ授業発表会みたいな話がありみたいな感じで、もういろんなスピンオフが、他にも歌でみんなで歌おうっていう回とかいろいろあって面白いんですけれども、それがあのこの前開かれておりました。でそのおもろ授業発表会っていうのは、あの夢見る小学校っていう映画がありまして、その映画を見て感動した人がこのおもろ授業発表会、公立の先生で同じような志の人がいるはずだ、エンパワーしよう、元気つけようみたいな感じで始めたおもろ授業発表会、その夢見る小学校っていう映画が、あの紀伊国子どもの村をっていう学校をあのモデルにした夢見る小学校っていう映画があるんですね。でその夢見る小学校っていうのをですね、さらにですね、夢見る校長先生、夢見る小学校をあのなんていうか10万人ぐらいが見ていただいたんですけども、その上映会の費用とかで次の映画ができたんですね。それがこう夢見る校長先生、子どもファーストな公立学校の作り方ということで、あのなんと今度は校長先生自らお出ましになってですね、あのその校長先生方の、夢を実現している姿とか夢を語る姿とかがたくさんたくさん映画になってくるっていう、その上映会だったんです。であのその中で、登場されている西郷隆彦先生っていう、あの桜ヶ丘中学校っていう、ね、ところであの校長先生をされてた先生なんですけれども、この先生がいらっしゃると。でこのうちのメンバーのすごいところは、夢見る校長先生見たいよねやったんですね、最初ね。みんなで見たいよね、で見たいよねから、あなんか上映会にしちゃおっかって、みんなで見たいよねってなって、おーって私が思ってた。今度あの上映会にするのにやったら、なんか西郷先生に講演来てほしいよね、あーそこまで行くんですかみたいな感じで、あれよあれよというふうに、こう講演会&上映会みたいなので、上映会もですね、せっかくビデオ DVD 借りにやったら2日間やりたいよねってなって、また森山市役所も非常にあの森山市長あのご協力いただいて、あの森山の市役所の玄関先でですね行うという。であのその前の日もあの同じメンバー、いつも活躍していただいている先生がいらっしゃるんですけど、その先生方がイベントをしていたので、本当にあの私コアメンバーは3日間森山市役所の玄関にいるっていうね、すごい状態だったんですけれども、それは、まあ、西郷隆彦先生をお迎えして映画を行い、あの映画上映会を行いました。でこ の, あの西郷先生のご講演というのもですね、まあ、西郷先生ってどんな先生って言ったら一言ではとても言い尽くせないんですけれども、まあ、印象的なところで分かりやすいという意味で言うんだったら、学校の宿題をなくして、で通知表をなくして、であの通知表をやっぱりつけようと思うと、なんでなくしたんですか、テストをなくしたかったみたいなね。でテストをなくして通知表をつけようと思うと、結局テストはしないまでもテストみたいなものをせんなあかんと、でそれじゃあちょっと意味ないよねみたいな話をお考えになられて、じゃあもうテストもやめちゃおうっていう話でどんどんやめて、で子どもたちが特に学校で楽しむってことがすごい大事なんだってことをすごくおっしゃっていて、楽しい学校に来てくれるっていうことをすごく大事にするって思うと、例えばあの学校ってねつまんないんだよとか、ね、僕はなんか毒舌ですから大丈夫ですかとか言ってはって、大丈夫ですって言ってたんですけど、その楽しくしないとダメなんだよって言って、浴衣の日とかハロウィンとかですね、いろんなことをそこで企画をされるっていうことで、あの子どもたちが非常に楽しく、でも校則もなくしたんですね。だから髪の毛ピンクの子とかあのスカート制服を作られたんですけど、なんか制服っていうのはなんか最初なしにしようと思ったら、やっぱ制服欲しいと、欲しいって言うんだったら着たいようなやつにしようよねって、どうせ短くするんだろうって、じゃあミニスカートにしようよねみたいな感じで、だからすごくこう可愛い、まあ、子どもたちが憧れる、まあ、制服を着たいからこの学校に来たっていう子が出るぐらい可愛いっていうのを使 作ったりとか、そういう子どもたちのことをこうすごくこう見つめながら、でそうやって見たらどうなったか、いろんな校則ありますよね。髪型とかも本当に校則ありますよね。でその校則でその意味がわからない校則がたくさんあるっていう話だったんですけれども、例えばその風紀が乱れるとかね、ポニーテールを禁止してる学校はなんでかって言ったら男子の性欲を刺激するからって聞いて、私は衝撃を受けてたんですけど、あーってなるんですけど、そういう理由で本当に真顔でその校則が存在している、まあ、これはこれでその人その校則を決めた守ってらっしゃる方の正義もある、それはもちろん否定するものではないんですけれど、それをじゃあやめてみたらどうなったかって言ったら、信頼された生徒たちはですね、その信頼を裏切らないでおこうというふうにめっちゃ頑張り始めたらしいんです。でその自分で考えますしね、すごくこう信頼感を与えられて大人を信頼していって、で何やってもいいわけですよ。もう何を持ってきてもいいし、例えばこう麻雀とかをやっていたりとかですね、麻雀やってるところに学校の先生がやってきたりとかですね、そういうコミュニケーションとかも取っているし、もちろん健全な麻雀ですよ。でそうやってるかなと思ったら、一方で職員室の前にテーブルが置いてあって、朝学校に来たらどういう姿があるかっていうと、子どもが勉強してる、学校の先生がちょっとこっと来てまた教えてくれている、しばらくして立ってみたらもっと生徒が増えている、そこで勉強している、もう遅刻っていう概念もないし、学校の教室に入らなかったら出席にならないってこともないし、その廊下でずっと勉強してすっごく賢い学校に進学したっていう先輩がいたりして、だったらもうそこでいいやんかっていう話にもなって、寒くても暑くてもその廊下でいる子とかもいて、なんかすごくそういうことがですね、いっぱい体験できて、こう自分で考えた、自分でやりたいことが分かる、自分の、好きなこととかやりたいこととか希望とかが分かる、とにかく学校が楽しいんだ、他の学校で不登校やった子はここに来たらもう学校が大好きでたまらなくなったみたいな学校が生まれて、その不登校だったお子さんは今学校の先生になりたいと、やっぱり日本の学校で自分が辛かった学校とその桜ヶ丘中学校を見比べた時に、変えることができるんだってことが分かって頑張っていますっていうようなシーンが出てきたりしてですね、すごく私も感動してきたんですけれども、その西郷隆彦先生がやっぱりこの教育目標とたまたま被るニールっていう AS ニールっていう人がいるんですけど、これまさに紀伊国子どもの村とかがね見本にしている方なんですけども、その学校の話とかをしてくださるんですね。でなんていうかこう言葉だけじゃない、考え方を押し付けることではなく学ぼうねっていう教育だというんですね。なんかこう本当にこう生き物の命をいただいている、いただきますっていう言葉が例えばありますね。あんまり言うとネタバレになるのでどこまで喋ろうってちょっと迷ってるんですけど、いただきますってみんな言うし、みんな生き物の命もらってんねんぞとかって言いますけど、でもある学校ではもう自分たちが育てた豚の肉を使ってミートソース作ってそれを出しているっていう話になるんですよね。それをごく自然に受け入れている、その学校では別にいただきますって言わないんだけど、言わない、みんなで一斉にいただきますってやらないんだけれども、命をいただいているっていう感覚をものすごく身につけている。農家さんと一緒にやるんで、農家さんから名前をつけたらダメよっていうので私もハッてしたんですよ。私も鶏を飼ってるんですけど、鶏第一世代目ですね、名前つけてもうたんですね。もう名前つけてもうたし、そのふわっと手で包んでひよこの時に可愛がったとかもダメですね。もうなんかちょっと違うものになってしまうわけですね。でなんかすごい名前つけたらあかんでって私が子供に言ってたら、それが映画で出てきたから、あやっぱりそうなんや、農家さんからも言われるんやみたいな感じでちょっとハッてしてたんですけど、名前をつけたらダメよって言われて一生懸命こう育てて、で豚もやっぱ最後やから遊ばしてあげようって言ったら、やっぱ最後だって分かるからあんま元気がないとかいう話をしてはって、でそんなことをしながら、まあ、トラックに乗せて去っていくわけですね。子どもたち強いですねって言ってたんだけど、それは私もすごい感じてるんですけど、多分なんかこう一番食べられへんのってむしろ都会以降で育った私なんではと思ってるんですけど、その帰ってきたお肉はですねちゃんとミートソースになってですね、みんな美味しく食べると、あなんかすごい命の教育って話になるんですけど、やっぱこう言葉で教えるということも大事です。いただきますを一斉で言うということで学ぶっていうことももちろんあると思います。でもやっぱりそれをこう実体験で学んでいくっていうところがすごく大事だなっていうのを感じていました。こういう話だけではなくてですね、結構ヘビーなお話もありましたね。東京とかではもう本当に3日に1度最悪の選択をする子どもさんがいるみたいな話とか、 それに対なんかこうそれをやっぱり生み出さない、生み出してしまっているっていうのは何かやっぱりもう変えていかないといけないものがそこにあるんじゃないだろうかっていうことを先生のお話の中では常に問いかけて、子どもを真ん中に置いて自由ででも信頼して、でそこでこうやり遂げていくっていうところがですね、すごく教育理念というのか人間力っていうのかすごく感じさせていただくような あれでした。でそこでちょっと紹介されていましてですね、これは私は答えはもう述べないでおこうと思うんですけど、 NHK でね今やとちょっともう見れなくなっちゃってるかと思うんですけど、小学校それは小さな社会って映画があるらしいんですね。これは見た目ハッピーエンドだという話、見た目って言って私の価値観ごめんなさい出ちゃった、でも私はその予告編見た時にえーってなったんで、子ども基本条例とかでめっちゃ必死でやってきた私としたらえーってなったんですけど、一回ですねもし小学校それは小さな社会って映画をもし見られる機会がありましたら、それをどういうふうに感じられるのかっていうのをまたいろいろ議論とかを周りとか親子とかでしていただけたらいいなと思います。西郷先生はですね、こんなの映画で例えば大学生と一緒に見てどんな感想が出るかなみたいなことをされていたりもするらしいですね。なので本当に西郷先生のお話っていうのが、その後懇親会に向いてみんなでもう机がもうわーってなんか10人ぐらいしかいないのに大きな店でわーってなるときあるじゃないですか、音が反響するようなぐらいの勢いでみんながわーってなんか10人ぐらいしかいないのに334とかですねわーって喋りまくるみたいな中で本当にこうカオスな感じだったんですけども、教育論とか子どものこととかいろんな思いが爆発するようなお話し合いをさせていただいて、なんかすごくいいつながりができたので、ちょっともう13分では到底話し込めないんですけど、この西郷隆彦先生、これたまたま1週間前には高島でまたご講演されていたということだったので、多分あちこちで年間ご講演されてますし、非常にそんなにほぼ志でやってくださっているので、ご講演に来ていただくっていうことがお近くに来た時にうまくキャッチしていただいたりするとしていただけるということなので、本当に子どもを真ん中に置いた社会、法律条約がやっと日本の国内法になり滋賀県では条例もできました、こういうのをどういうふうに現実化していくのかってことを一緒に考えていただけたらなと思います。さあ今週も終わりの時間となってしまいました。聞いていただきましてありがとうございます。またこの12月の14日になりますけれども、森山市役所で、おもろ事業発表会、スピンオフのお話を今日させていただいたんですけれども、その本番がまた行われます。5人の先生が登壇していただいて、いろんなその教育の取り組みお話し合いをして、で皆さんにも輪っかトークっていろんなことをワイワイと話していただいてというイベントをさせていただきます。12時半から受付開始で4時頃には終了したいなと思っています。ぜひいらっしゃってください。さあ聞いていただきましてありがとうございます。佐口芳恵の暮らしと政治と私、また来週お会いいたしましょう。